災害や緊急事態に備えて、防災無線を活用した定期放送を実施しています。近年、地震や豪雨、台風による災害が多く発生しており、いつ起こるかわからない災害に対する備えをすることが重要です。本市でも、昨年10月に発生した台風第21号により、大きな被害がありました。防災無線システムを整備しています。本市では、風水害などに備え、防災無線システムを整備しています。同システムでは、市役所に設置した親局から、災害危険箇所などに設置した子局へ、防災情報を無線で送信し、スピーカーから放送することができます。これにより、風水害などによる土砂災害や河川の氾濫などの発生の危険性が高まったとき、避難勧告などの情報をいち早く皆さんにお知らせすることができます。災害発生時などには、子局から親局への緊急連絡も可能で、これまでに災害危険区域や市立小学校など、市内43カ所に子局を設置しています。また、全国瞬時警報システム、J アラートに接続し、国から送られてくる地震や武力攻撃などの対処に時間的余裕のない緊急事態の情報を受信し、自動で市民の皆さんへ伝達できる体制を整えています。3月から、定期放送の時間が午後6時に変わります。防災無線を活用し、災害発生時に備えた平常時の放送点検と、子どもたちに帰宅を呼びかけるために定期放送を実施しています。時、内容、毎日午後6時、10月から翌年2月までは午後5時、童謡、夕焼け小焼け、メロディーのみ。問い合わせ、危機管理室、内線9501。避難行動要支援者名簿に登録を。東日本大震災などの災害を教訓として、平成25年6月に災害対策基本法が一部改正され、新たに避難行動要支援者、災害の際に自ら避難することが困難な人、避難行動要支援者に係る名簿の作成を市町村に義務付けるなど、避難行動要支援者対策の強化が図られました。本市においても、災害時の避難行動要支援者対策として、ご本人の申し出などにより、避難行動要支援者名簿に登録し、支援が必要な人の情報を適切な情報管理のもと、地域の支援組織、町会、自主防災組織などに提供して、いざという時に備えていただく取り組みを進めています。同名簿への登録を希望される人は、地域福祉課または地域の民生委員、児童委員までご連絡ください。問い合わせ、地域福祉課、内線282-285。平成30年度分、無料ゴミシールを配布します。無料ゴミシールを郵送で配布します。茶色の封筒に、シールとゴミの分け方・出し方の保存版パンフレットを同封し、ご家庭のポストに投函します。3月15日木曜日から28日水曜日の間に郵送で配布しますので、期間中はポストの確認をお願いします。なお、シールは世帯の人数ごとに分けて発送するため、同じ地域、同じ住所であっても、 到着が前後する場合がありますのでご了承ください。またパンフレットにはゴミの分別に関する情報や収集の曜日などが記載されていますので大切に保管してください。シールが届いたら種類・枚数を必ず確認してください。シールの種類・配布枚数は次の通りです。無料ゴミシール配布枚数、年1回配布、1年間の枚数、燃えるゴミ専用シール、深緑色、1人から2人世帯、110枚、 5.5 シート、3人から4人世帯、220枚、11シート、5人から6人世帯、280枚、14シート、7人以上の世帯、340枚、17シート、粗大ごみ専用シール、うぐいす色、世帯人数に関係なく1世帯あたり36枚6シート。3月29日木曜日を過ぎてもシールが届かないときは衛生課まで連絡してください。内線144-146。シールの交付申請。住民登録をされていない人などにはシールを届けることができませんので、本市に居住していることを証明するもの、住所と氏名が記載された水道代などの領収書、賃貸契約書、郵便物のコピーなど、本市に居住していることを証明するものと印鑑を持参し、衛生課または金剛連絡所で申請をしてください。転出などにより本市から引っ越しされる場合は転出届の際にシールを返還してください。シールは譲渡禁止です。他人に譲らないでください。シールは4月から使用できます。シールは年度によって色分けしています。平成30年度のシールは4月からの収集に使用できます。なお、29年度のシールが残っている場合は、継続して使用することができます。期限が過ぎたシールは使用できません。紙おむつなどを利用されている人に、ゴミシールを追加交付します。高齢や身体の障害などのため、紙おむつ、ストマ、腹膜透析液バッグを常時利用されている人に申請によりゴミシールを追加交付します。交付枚数、1週間につき燃えるゴミ専用シール2枚。交付申請、初めての申請には証明が必要です。衛生課金剛連絡所に備え付けの申請書に障害者等日常生活用具給付等決定通知書のコピーを添付するか、次のいずれかの人に証明を受けて衛生課または金剛連絡所で申請をしてください。医師、開業医、かかりつけ医など証明手数料は無料です。地域の民生委員、町総代、自治会長、ケアマネジャー、ホームヘルパー、2年目以降、証明は不要です。シールの返却、転出などの理由により、使用する必要がなくなったときは、速やかに返却してください。問い合わせ、衛生課、内線144-146。障害者医療証、老人医療証をお持ちの人及び障害のある人へ、4月1日日曜日から福祉医療費助成制度が変わります。4月1日日曜日から 福祉医療費助成制度の対象者や助成の範囲、一部自己負担額が次の通り変わります。なお、4月以降も医療証に記載された有効期間内は、現在お持ちの医療証をお使いください。障害者医療と老人医療を整理統合し、重度障害者医療に変更。障害者医療。対象者、身体障害者手帳1級、2級所持者、重度の知的障害者、中度の知的障害者で、身体障害者手帳3級から6級所持者は、4月1日日曜日から重度障害者医療に区分されます。老人医療対象者については、次の通りとなります。1、65歳以上で、身体障害者手帳1級、2級所持者、重度の知的障害者、中度の知的障害者で、身体障害者手帳3級から6級所持者は、4月1日日曜日から、年齢にかかわらず、重度障害者医療に区分されます。2、65歳以上で、精神通院医療対象者の場合、精神障害者保健福祉手帳1級所持者は、4月1日から重度障害者医療に区分されます。精神障害者保健福祉手帳1級以外の精神通院医療対象者は、4月1日日曜日から対象外となります。3、65歳以上で難病患者の場合、重度の難病患者で障害年金1級該当者は、4月1日日曜日から重度障害者医療に区分されます。重度以外の難病患者は、4月1日日曜日から対象外となります。4、65歳以上で結核患者の場合、4月1日日曜日から対象外となります。経過措置として、3月31日土曜日までに資格認定されている人は、平成33年3月31日水曜日まで助成対象となりますので、新しい受給者証が届いたら更新手続きをお願いします。一部自己負担額、医療機関での支払い額の変更。一つの医療機関での負担額、1日500円以内、変更なし。一つの調剤薬局での負担額、負担なし。4月1日日曜日から1日500円以内に変更。治療用装具の負担額、負担なし。4月1日日曜日から1装具500円以内に変更。一つの医療機関での負担日数の上限、月2日まで、4月1日日曜日から上限なしに変更。複数の医療機関などを利用した場合の月額上限額、2500円、4月1日日曜日から3000円に変更。子ども医療及び一人親家庭医療については、変更ありません。助成対象となる医療費などの変更。精神病床への入院医療費を助成対象外とします。経過措置として、3月31日土曜日までに資格認定されている人は、平成33年3月31日水曜日まで助成対象となります。訪問看護ステーションが実施する訪問看護、医療保険適用分利用料を新たに助成対象とします。問い合わせ、福祉医療課、内線163-164。介護保険。保険料の納め忘れはありませんか？ 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、事業の運営に欠かすことのできない大切な財源です。必ず期限内に納付してください。期限内に納付されない場合は、財産の差し押さえなどの対応を取ることがあります。国民健康保険料を滞納している世帯は、有効期限の短い保険証の交付対象になり、滞納の状況によっては、通常の被保険者証の代わりに、医療機関の窓口で一旦医療費全額を支払う資格証の交付対象となります。介護保険料を滞納していると、保険給付が制限されることがあります。後期高齢者医療保険料を滞納していると、有効期限の短い保険証の交付対象になります。今月は、平成29年度分、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の最終納付月です。問い合わせ、国民健康保険料については、保険年金課、内線152-156、介護保険料については、高齢介護課、内線175-176、後期高齢者医療保険料については、福祉医療課、内線158-159。保険料の納付は、便利な口座振替で、普通徴収対象者の国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、市から送付する納付書によって、保険料取扱金融機関、コンビニエンスストア、後期高齢者医療保険料を除く、または市役所で納めていただくことになっています。保険料のお支払いは、納期限ごとに自動的に指定の預貯金口座から引き落としされる口座振替が便利で確実です。普通徴収の対象者で口座振替を希望される人は、納入通知書と通帳の印鑑、預貯金通帳を持参し、保険料取扱金融機関、または国民健康保険料については、保険年金課、介護保険料については、高齢介護課、後期高齢者医療保険料については、福祉医療課で手続きをしてください。また、引き落としを希望する口座のキャッシュカード、暗証番号の入力が必要を、市役所または金剛連絡所に持参いただくだけで、簡単に金融機関への口座振替の手続きができる、ペイジー口座振替受付サービスの取り扱いもしています。対応している金融機関は次の通りです。ペイジー口座振替受付サービス対応金融機関、りそな銀行、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行、関西アーバン銀行、盛京信用組合、ゆうちょ銀行、郵便局。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、内線152-156、高齢介護課、内線175-176、福祉医療課、内線158-159。上下水道、給水装置の修繕費用は個人負担です。坑道などに埋められた排水管は市の所有物ですが、この排水管から分かれた給水装置は皆さんの財産です。水道メーターは除く。閉線中であっても、 給水装置の修繕などの費用は個人負担となりますので、注意して管理してください。水道管緊急修繕業務を委託しています。緊急の水漏れや蛇口などの水道管のトラブルがあった場合、本市では市観光事業協同組合紅葉台1丁目 3-11 と委託契約しており、水道管のトラブルに24時間体制で対応しています。出張料は発生しません。修繕の申し込みは市観光事業協同組合へ、電話フリーダイヤル 0120-032-497、 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分、その他の時間帯及び土曜日、日曜日、祝日、年末年始は市役所宿直室へご連絡ください。電話25-1000。問い合わせ、水道工務課、内線257。街角トピックス、写真とともに見る1月から2月の出来事。いろいろなお鍋を味わおう。1月13日、富田林寺内町周辺で、寺内町四季物語2018冬新春初鍋めぐりが開催されました。ボタン鍋や伊勢エビ汁、豚汁など約20種類の鍋料理が販売され、あちらこちらで行列ができていました。またお店を3カ所巡ると参加できるスタンプラリーによる抽選会もあり、訪れた人たちは温かい鍋料理を満足そうに味わいながら、風情ある寺内町の散策も楽しんでいました。自助・共助の重要さを学ぶ。1月20日大阪大谷大学私学大キャンパスで公開講座、巨大地震に備えて、備えあれば憂いなしが開催されました。当日は南河内の地盤と地震災害、命と財産を守る防災と題した講演があり、大規模災害時における自助・共助の重要性が話されました。参加者らはメモを取ったり、パネルディスカッションで講師に質問したりするなど、熱心に耳を傾けていました。女流棋士がやってきた。2月10日トピックで、富田林将棋道場、女流棋士と将棋体験しようが開催されました。日本将棋連盟の村田千穂さん女流二段と長谷川優希さん女流二段を講師に迎え、初心者クラスでは将棋が初めての小中学生らがルールや駒の進め方を丁寧に教えてもらい、将棋を身近に体験しました。経験者クラスでは将棋に自信のある参加者らが女流棋士と真剣勝負、指導対局でその実力を磨きました。